はい、というわけで欧州トレーナーの二人ごとと言っておりますけれども、これまで、長らく足首捻挫の話をしてきたんですけども、今回は最後ということで、まあ予防ですね。まあこれは一時予防だから、その、なんていうんですかね、まあ、起きてない選手に対する予防もそうですけど、まあ起きたあと、そのなんか、復帰した後のとこも含めて、まあ、その、うん、主にその2点で、一次予防と二次予防のその2つのポイントで、話していければなというふうに思います。
うん。
はい。というわけで、まあ、まず一次予防の話からいきますか。それも二次の方がやりやすいですか、最初。まあ、多分一次予防の話から話した方が多分、
うん。一次予防でいいんじゃないですかね。うん。
うん、じゃあ、まあ、クラブチームとか、サッカーチームで働いてるとよくあると思うんですけど、そのなんか、プリシーズンのスクリーニングみたいな、あるじゃないですか。
うん、うん。
まあ、そこでリスクファクターを見つけていくってとこだと思うんですけど、
うん、うん。
まあ、足首捻挫に関して、なんか、これ測ってるとかあります？
足首捻挫、まあ、ドクターがその、前方引き出しテストとかやって、その、ラキシティ、その、主幹度をしっかりと。3段階かなでチェックしてたかな、ドクターは。で、うん、チェックしてて、いわゆるシーズン初めのテストではそれをチェックしてるのが、まあ、基本的な評価でして、で、あとは、まあ、背屈のモビリティとか、その角度とか測ってるとか、っていう感じですかね。あとは、まあ、その起用歴の問診で起用歴を見るとか、そんな感じですかね、でも。
なるほど。ラキシティはそれはあれですか、うん、もう。手で測ってるってことですか、その手の感覚で。
もうほんのドクターのその感覚で、うん、
なるほどね、うん、グレード1、2、3みたいなね、そことね。
そうそうそうそう、
うん、うん、なるほど。やっぱ結構パッシブな、そのモビリティ制限もそうですけど、モビリティのとこもそうですけど、まあ、パッシブな、
ドクターがやるのね、うん、ドクターがやるのね、うん、
うん、でそれでだから、あの落死が高かったりモビリティの制限があったらですね、それぞれ逆にモビリティが大きすぎたってことですか、ハイパーモビリティの場合ってことですか。
ハイパーモビリティも、まあ、モビリティはその速乾センサーに、そのために測ってっていうか、まあ、基本的にはその情報として測って、うん、あとはもう一つあるのあるか、ちょっと言い忘れたけど、片足、目をつぶった状態の片足立ち。
こういう期間限定のテスト
とか。そう、海岸で、平岸で、まあ、比べるけどもちろん。
うん、
そう、それでバランスのテストをするって感じかな。まあ、いわゆるシーズン前のテストとしてはそんな感じ。
うんうんうん、で、じゃあ、それでまあ、まあ、それ、まあ、じゃあ、テストじゃないですか。
うん。
で、そのテスト結果をもとに、どうします？
もとにパフォーマンストレーナー、パフォーマンスコーチが、まあ、いわゆる足首、まあ、強力も含めて、まあ、そんないろんな要素を含めて、まあ、足首の捻挫の、まあ、リスクファクターが多いんじゃないかっていう選手は、そういったプログラムを多めに。ありますね。で、うちはその練習、朝食食べて、あの1日の中として、朝食食べて、で、ジムで、まあ、3、40分エクササイズする時間があって、まあ、なんか筋トレのとはちょっと時間違くて、まあ、いわゆる、まあ、体をこう起こさせるというか、の時間があって、そこから外に出て、ピッチ上でウォーミングアップ練習っていう感じで、で、午後が筋トレって感じなんですけど、で、その朝食後の、その、エクササイズの時間に、まあ、個人個人のメニューがあって、それでやらせるっていうのもあれば、あとは個人的に、その、もっと意識が高い選手とかだったら、本当にそれプラスアルファ、筋トレの時間にもやらせる、インテンション高い足首の練習、筋トレみたいなのもやらせるって感じで、まあ、チェックして、それに応じてリスクファクターが多い人は、それを対するエクササイズを多めにするっていう感じですかね。で、あとはまあ、GPS とか使って、走行距離とかを使って、まあ、ピリオダイゼーションしますが、これはまあ、足首捻挫に限ったものじゃなくて、まあ、そもそもの、あの、ピリオダイゼーションなんで。
うん。まあ、オーバートレーニングの。
オーバートレーニングの予防ですね。予防なんで、うん。はい、なんで。まあ、足首捻挫に対しての予防って言ったら、まあでも、エクササイズを処方してるっていうぐらいですかね、うちのチームだと。でも、そんぐらいしかやってないから。
うん。
うん。
なるほどね。テーピングとか、まあ結構その、シーズン通してずっと テープする選手とか見るじゃないですか。
うん。
そこら辺どうしてます？まあテープすると思うんですけど、まあ。
まあそれこそもう過去、もう3年から5年ずっとテーピングでやってますみたいな選手はもう外せないから。
うん。
だけどまあでも、初めて捻挫しちゃいましたと。で、うちで、うちのクラブでリハビリしてって、復帰した後は、ただ徐々にテーピングを外す、なんだ、テーピングの強度を弱めていくっていうことをするけど、うん、あの、本当にもう過去3年、5年、もう7、10年ぐらいテープありでサッカーしてますって選手はもう、なんか。
もう遅い。時すでに遅しですね、
うん、
確かに。
って感じかな。
うん、そう。まだ、ケンさんのところだけど、テーピングは、徐々に減らしていく、できれば減らしていくっていう感じなんですね。
できればね、まあでも、
うん、
実際減らせる選手はあんまりいないかなって感じかな。
うん。そう、まあそれが、
うん、こっちの希望としてはね、減らしたいけどね。
うん。
うん、
そう、まあ、まあ、一応ね、足首の機能性が徐々に損なわれていくっていうのは言われてますしね。
うん。
テープし続けると。
うん。
まあ、それはまあ本当にそうなのかどうかっていうのは議論があるんです。あったと思うんですけど、まだ。
うん、そう、だからそれもさ、まあ、別に昨日押しようがずっとテーピングしたら別によくねみたいな
テンション。そうそうそう、そういうことです、そういうことです、うん、そういうことです。はい。いや、別にテープしたら。
うん、なんか、テープありの試合は10試合までしか出場できないみたいなルールがあるのであれば、
うんうん、
それはちょっと減らしながら、足首強くするエクササイズしながらっていかなきゃいけないんだろうけど、もうずっとテープしたら全試合テーピングありやったら別に関係なくねっていうのが。うん、まあ、選手の考えだろうし、
うん、そうですね、うん、でその選手はもうテープでサッカーすること慣れてるんで、逆に外すとなんか感覚変わってくるっていうのもなんか嫌だったりとかするんでね、そういう選手は
もうそれで3年5年ね、何年もやってたらね、うん、
うん、そう、まあ、この議論はありますね。なんかね、フィジオとしてはテープ減らしていきたいけど、なかなか減らせないっていう、
うん、まあそれもさっき言ったようにね、全試合テープだったら変わらないわけで、それをテープ減らしたいというのはもう、ね、トレーナーのエゴなんじゃないかなとか思ったりもするけどね、
うん、最近。そう、まあ確かにね。うん。うん、結局そっちの、一応まあテープすることによって、まあ怪我のリスクは下がってるんだから。
うん。
そう。そのメリットはやっぱ、でかいですよね、なんだかんだ。
うん、
それで足首捻挫が減ってるなら。
そう。
そのメリットはやっぱ受けときたいところありますよね。テープし続けることによって。多分、U18 とか、
うん、
アンダー世代とかだったら確かに。
まあ、それはまた話が変わってるかもしれない、
うん。そう、ユースカテゴリーとかだったら確かに、もうちょっとなんか、テーピング外せるなら外していきたいなみたいなとこは。
まあ、そこはね、将来についての話があるからね。はい、うん。
うん、まあ28歳とかの選手で。
もうね、10年ぐらいそれやってますんだよ、ね。
うん。そう。
それもさ、捻挫ってさ、あの、自分でやっちゃう場合もあればさ、もう踏まれていく場合があるじゃないですか。
うんうん、
踏まれていく場合はもうあるじゃないですか。もうなんか、その、こういう、速乾性のこういう状況が良くなったろうが悪かろうがあんま関係ないけど、ひねるじゃないですか、
う
ん、確かに。
そうですね。
もうそうなった場合は、テープしてる方が、まあ、軽度に済ますことできるわけじゃないですか。
うん、理論上はね。
理論上
は。それは理論上ですけどね、結構。
いや、結構違くない？
いや、どうなんですかね。いや、
今シーズンも3、4回あったんだけど、テープした側の足首でガーンとこう踏まれて、そのままグギっていったケース。
うん、
まあ、大体3、4回でもう練習復帰していくよね。
うん、なるほどね。
うん、
じゃあ効果あるんかもしれないですね、確かに。そういう外的なコンタクトによる足首捻挫でも。またまあ、なんかまあ確かにそうかもしれないですね、確かに。なんか言われるのは、テーピングまあ30分経って汗かいてきたら、
うん、
まあ、機能的にはあんまりサポートしてないって言われるじゃないですか。
うん、どうなんだろうね。まあもちろん強度落ちるけどね。
うん。なんだかんだやってる。なんだかんだやってるっていう可能性は確かにありますね。
うん。
うん。うん、なるほどね。
まあでも、ナッシュよりは多分ある程度効いてるんじゃないかな。うん、どうなんだろう。
あ、少なくともナッシュより効いて、まあネガティブに働くことはないでしょうしね。
うん、それはね、
うん、だからまあ幾分か、まあ、怪我を八九年座を防いでる可能性確かにありますね、
うん、
まああとあれですよ、多分足首周りの皮膚により刺激が入るというか、その曲がった瞬間にテープが引っ張る力によってより刺激が入って、
うん、
その感覚受容に対する作用っていうのは確かにあるかもしれないですね。
だからね、
うん、早い段階で筋肉のそのリフレックスが起きるというか、
うん、
っていう可能性は確かにありますね。あと、
まあ、確かに、
うん、いや、エビデンスでもなんか何個か読んだんですけど、なんかテープすると筋の活性が落ちるっていうのもあれば、うん、上がるっていうのもあるんですよ。
あーね、なるほどね、うん、まあ、下がるっていう方は固有受容器の、あの反応が鈍くなることによって下がるっていうこと で、 で、ね、上がるってのはさっき言ったな、皮膚が引っ張られることによってそこの反応で、
うん、でしょ、そういうことですね、
活性化というか、まあ、筋肉がそこでしか反応できるってことでしょ。
そうですね、あの、
うん、
感覚受容からのフィードバックが、
うん、
あの筋肉の活性に助けになるっていうことですね、
うん、
まあ一応研究内容としてはね、そのテープしてで筋の活性チェックするその関係性を見てるだけなんで、その間の説明は確かに分かんないとかあるんですけど、
もちろんね、それはまあ、うん、誰も分かんないって思われ
る、それは分かんないですけど、まあそういう結果が出てたっていうのはあるんで、
うんうん、
まあ、あるのかな、あるんだかないんだかよくわからないってところですよね、そこは。
確かに。うん、まあ、テープに関して、まあ、まあ、そんな感じですよね。まあ、個人的には、まあ、まあ、まあ、多分どのフィジョンも減らしたいは減らしたいでしょうね。できるのであればって感じですかね。
うん。ああ、うん、まあ、けど、僕の同僚25年目のフィジョンは、もうなんか、減らすことに関しては、もう、やろうという気概すらないですけどね。そう、気概はない、もはや。
もうなんか、もう二十何年も見て、結局減らねえんじゃんってなったでしょ、
う
ん、
そうそう、結局減らへんって、そう、もうじゃあもう巻き続けようみたいな、減らす努力しても無駄やしみたいな、
うん、
でまあ繰り返しになりますけど、減らすことによってあんまメリットないっていうか、巻き続けるメリットがやっぱなんだかんだ大きかったりするんで、予防っていう点に関しては、
うん、
うん、
確かに、
まあそうなりがちですよね、
うん、まあ、うん、そしたらじゃあまあ二次予防としていう感じではなんか気にしてることあるんですか、やってることで。
まあ、正直言ってなんかすごく目新しいことやってないんですけど、
うん、
まあ、テープうちのチームはし続けるっていうことと、まあ、足首のエクササイズをその毎練習前にちょっとやるのっていうのと、うん、まあ、週のどこかいかのタイミングでがっつり1から2回がっつりその足首のスタビリティのエクササイズをさせるようにしてるっていうのは二次予防としてはありますね。
ね、
まあすごくなんかまあ当たり前の話なんですけど、
うん、
正直って言ってこれっていうのはあんまりないですね。なんかあるかな、これ気にしてるっていうのは。
まあ、基本的に考え方としては一次予防も二次予防も変わんないよね。
うん、
でエクササイズやってテーピングをどうするかっていうことで。
あ、多分一次予防に関してはまだこのリスクファクターをどう定義するかっていう、うん、そう、まあリスクファクターに関してはまあエビデンスフォローしていかないと、なんかなんていうか感覚でわからないじゃないですか。
うん、そうね。
だから僕エビデンスが言ってることに準するようにしてるんですけど、まあエビデンスに準すると基本的にパッシブなモビリティとかはあんまり、
うん、関係ないでしょ、ま
あ、リスクとは関係しないじゃないですか。
うん。
うん。エビデンス上ね。
うん。
だから僕はチェックしてなくて、どっちかというと機能的な。まあ例えばホップテストとかまあ多分異例ですね。ホップテストやるんですけど僕は。
うん。
足首の場合は特にサイドホップテストですね。
はいはいはい。
サイドホップテストで左右差があるなら、とか、まあ極端に低い場合とか。
うん。
は、リスクファクターとして僕は認識してて、その場合はエクササイズを、まあ、ケンさんも言ってましたけど、入れるようにしてますね、その、週のどっかで。あと、もう一つやってるのはあれですね、あの、 あのドロップジャンプですね。これは別にエビデンスとかないんですけど、
片足
です、はい、
あ、はい、
片足のドロップジャンプのあのリアクションインデックスを取ってて、うん、それで低い場合もあのリスクファクターとして認識して、
あ、その RSI の、
そうですね、
値が低いよね、
うん、これはエビデンス、繰り返しますけど、エビデンスないんで、僕の主観なんですけど、
うん、
特に僕のチームは人工芝のグラウンドなんで、
うん、
あの、グラウンドリアクション、だから地面反力が高いんですよ。あの、うん、天然芝のグラウンドに比べて。
うん、
なんで、その地面、あの、まあ、ターンとかの瞬間のその一瞬で起こるそのエネルギーが結構高いんですよね。
うん、
でそれが結構足首捻挫が人工芝で多い原因だと僕は思ってて、なんで一瞬で強い力を出せるっていうのはすごいキーポイントだと僕はと僕は思ってるんですよ、
うんうん、あ、それともあれ、その怪我 のリスクファクターかどうかは分からないけど、でも、
うん、
それは能力として大事なところだよね、
うん、そうですね、まあ、能力としてもすごい大事ですね、うん、サッカー選手としての能力としてもすごい大事です、
うん
うん、まあ、瞬発力という意味でね、
うん、そうそうそう、うん、
そうで、僕はだから、足首の、スティフネスって言うんですけど。
うん。
うん。まあ、それは単純にあの、左右方向というか、あの、人体、外側内側の人体方向だけじゃなくて、アキレス腱も含めて、足首をしっかり硬くできるっていう、能力は結構大事だと思ってて、そのテストとしてドロップジャンプの。
まあ、しっかり SSG をちゃんと使えるかどうかってことだよね、
う
ん。
そう、そうですね。で、特にコンタクトタイムが短くできるっていうところは、
うん、
僕の中では重要なんじゃないかなと思ってたりしますね。リスクファクターとしても、うん、パフォーマンスとしても、
はいはい、
うん、うん、っていうところですかね。
確かにそれはありだ、
うん、そう、
それは、まあ、まあドロップジャンプといろんなもの見れるからね。
そうですね、ドロップジャンプは結構、
うん、
うん、
まあ、そういう意味では、まあ、機能的なものをみんな間違いないね。
うん。だからね、ここのと
逆に俺はその一時予防に俺はあの決定権ないんだよ。
あ、なるほどね。
うん、だから、うん。で、しかもチェックもドクターがやるし、フィジカルチェック、
うん、
ドクターがやって、で、そのね、そのエクササイズのプログラムもパフォーマンスコーチやっちゃうんで。
うん。
なんで。そう、
なるほど、
うち、そう、俺には決定がないですよね。
うん。
そう、どっちかというと、二次予防の方がまだあるかなって感じ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、まあ、なんだかんだ、その、起用歴が、でかいけどね。
いや、正直、リスクファクターで言うなら、結局、起用歴が一番重要な。そう。リスファクターではある、確かに、
うん、
結局そこになる。どの怪我でもそうですけどね、ハムストリングでもそうですし、膝でもそうですけど、
うん、
どんな、そう、どんな機能的なテストよりも結局起用力が一番影響してくるんで、あのリスクファクターとしては、
うん、
なんですか、
うん、
リスクファクターとしての影響度っていうんですかね、その、
うん、
っていう点で言うと、エビデンスだけ読むと結局起用力が一番重要なリスクファクターなんで、大体の怪我で、
うん
うん、結局まあ重力を一番重視、僕も最重要視するんですけどね、
うん、
うん、
うちのドクターが言うにはそのパッシブの多動的なそのそれこそ前方引き出しとかでチェックするんだけど、その多動的なその不安定性がある場合はしっかりとそこは大きなリスク要素として捉えてるかな、彼は、そういうドクターは、
うんうんうん、
まあ、それが正しいのかどうか分かんないけどね。
うん。まあ、あと多分、まあ、いくらドクターというても、まあ、その主義、都市のテストの信憑性っていうのがどこまで高いのかってもあるじゃないですか。
うん。
あ、多分、どっちかというと、患者がリラックスできるかどうかにかかってくると思うんですけど、
うん。
そう、なんか結構どうしても固まっちゃう選手いるじゃないですか、テストしてて。
うん、確かに。
うん、そういう選手を 正確に、まあ、評価できてるのかとか、そういう問題点もあると思うんですけどね。
まあ、もちろん、左右差で比べてるから、分かると思うけど。
ああ、左右差で見てるのね、基本的には。なるほどね。
うん、そう。
なるほどね。だったら、確かにできるかもしれないですね。うん、まあ、けど、なんか、そのまま金の緊張によって、左右差が出なかった場合もあるじゃないですか。あったけど、うん、あの、本質的にはあるけど、左右差が。
うん。
金緊張によってそれがカモフラージュされてしまってるケースがあるわけじゃないですか。
うん、なんかフォースネガティブみたいなことが起きるわけでしょ。
そうそうそうそう。まあ、そういうのが、あるし、まあ、フォースネガティブだったら何なのかっていうのもありますし。まあ、ポジティブ、ネガティブだったら、本当にそれで足首の捻挫のリスクファクターなのかっていう議論もありますし。そう。うん。
まあ、シングルクラブドクターもな、別に足首そのものの専門家ではないからな。
うん。そう。で、まあ、なんかチェックしないといけないっていうのもありますしね。たぶん、まあ、
うん、そうでしょうね。うん。
スクリーニングって、まあ、多分エビデンスそんなに大きくないし、
うん。
結局、その、どんだけが予想できるかっていう点で言うと、そんなにやっぱ、出来事多くないじゃないですか。
うん。
まあ、という中でも、まあ、プレレスクリーニングしないわけにはいかないし、やっても意味ないからやらないよ、まあ、うん。いや、やっても意味ないから、やらないよとかね、うん、言うわけにはいかないし。
そしたらね、ドクターやることなくなっちゃうからね。
うん。そう、まあ、そういうのもあると思いますけどね、まあ、できることやってるみたいなね。
うん。
うん。とこもあるとは思うんですけど。まあっていう感じですかね。うん。
うん、ということ
で、うん、こんな感じですね。うん。
はい。足首の話、6項目。
はい。
終わりました。
今回で終わりました。まあ、しゃべりきったでしょう、足首捻挫に関しては。
まあ、大まかな感じはね。
うん。うん、そもそも足首捻挫ってそもそもそんな喋ることないし言っちゃえばこんだけ喋れたら十分でしょ。
まあまあまあ、
うん、
うん、確かに、
うん、
そんな感じ。
はい、というわけで、
はい、
長らく足首捻挫の話はしてきましたけど、今回で最後ということで、
はい、
次回の内容は未定でございます
毎回それ言うな
必要ないか、確かに。はい、ちょっと今未定でやっていこうかなというふうに思います。
はい、
はい、それでは
なんで
さようなら。
ではでは。